隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和8年1月7日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ顧問の編、ハマグリスナーの皆さん、明けましておめでとうございます。私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今年もよろしくお願いします。今日のハマグリボーイはこの方です。
明けましておめでとうございます弁護士の大谷俊彦です。
はい、そしてハマグリガールはこちら。
はい、明けましておめでとうございます、宮古しじみでございます
だんだん軽快になってきたね
慣れてきましたね
歯切れ良くなってきましたね。はい、どうですか、新年、どんな新年をお迎えになりましたかお二人は。
いやいやいや、まあ、はい、例年と変わらずね、
いつも言って
るその家族が集まってっていうことになるだろうと思います。
いろいろあるんでしょ、
はい、と思いますけどね、はい、
しじみさんはいかがですか。
あ、はい、今年も例年と変わらずで、はい、多分
まあまあね、これ1月じゃない、12月29日に収録してるもんですから、はい、どんな年になるんでしょうか。2026年いい年になったらいいんですけれども、
はい、
メールいただいておりますよ、
はい、
フィッシュボンさん、兵庫県男性の方からいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
隅田先生、大谷先生、しじみ先生、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、新年初回の放送が1月7日、
はい、
だから来週の放送の時には50歳になっていますと。
はい、
フィッ
シュボンさん、おめでとうございます。信長の人間50年を迎えてしまうわけですが、うん、昨年から始めたジムトレーニングを継続して少しでもマッチョに近づけるようにしたいと思っています。お三方の今年の目標を教えていただければ幸いです。何かありますか。は
い、ありがとうございます。ね、ちょっと考えてたんですけど。
あるんですか。
う
ん
う
ん、
もう本当の話を言うと、はい、僕、いや、ちょっと長くなりますよ。
はい、
下の子が今小学校5年生ですけれども、はい、今年はですね、はい、もう小学校6年生になってですね、は
い、あ、そっか、
中学受験を多分するはずなので、でその子の、まあ、1年間、まあ、その次の年が、うん、まあ、実際には入試になるわけですけど、はいはい、来年がね、うん、入試になるわけですけど、まあ、この1年間が
勉強せな
あかんのですけれども、うんうん、まあ、僕そもそも論として、はい、この弁護士やる前のになってやってたのは塾の先生ですけど、
あ、受験生の頃ね、はい、仕事
して
る頃、
はい、でそれは小学校の塾の先生をやってたんですけど、はい、算数の先生やっててですね、はい、それは結構憧れてなったし、でアルバイトですけど憧れてなった職業なんですよ。
やりたかったんやん。
やりたかったんですよ、すごく。
あ、それは自分が小学校の時塾行ってて、
塾行ってて、まあ、憧れの先生がいて、はい、ええ、この人たちは、まあ、大学生なのに先生をやってるというのも知っていて、はい、大学生になったらこういうのやってみたいなと思ってて、
思ってたんや、
思ってて憧れてなった商売でもあったので、はい、職業でもあったので、はい、今も子供に算数を教えるのは結構ものすごく好きなんですよ、
はいはい、
ので、1年間、まあ、子供に付き合って、
はい、
やろうかなと思ってるんで、結構それはそれで、まあ、大変だろうけど楽しみだなと思ってて。
ただその、
はい、
自分の子供に教えるのと、
はい、
またね、
はい、
うん、
いや、
生徒に教えるのと違うでしょ。
全然違うんですよ、うん、で、自分が教えてた子供たちの親御さんはこんな苦労してはったんやなって今更になってやっと分かるところがあって、
やっぱちゃんと聞いてくれへんやんか、
う
ん、
そうやね、
勉強って、はいはいはい、自分の子供に教えても、
うん、
なんか反抗的になるでしょ
もあるしね、
うん
はい、でも僕が子供に何かを授けることができるとしたら算数の力だけなんですよ他のことは一切無理なんですよ、
その算数に対する自信
算数に対しては明らかあって
何やねんそれ。言ってたやんか、どっかの入試問題毎年未だにやってる
灘中
の算数もなんか解けないでしょ。解ける。
これがね、残念なことに算数について圧倒的自信あるけど、灘中の入試は半分ぐらいしかスッと解けない、ね、
でも半分解けるんや。
それはさすがにね、ずっとやったからね。
あ、教えたから。
でも、うん、いや、それでも難しいね。分からないやつもあるね。
あ、
悲しいかな。
いや多分やってもできないでしょ、そんな。また特殊でしょ、
ね、まあまあまあまあまあ、普通にやってるのと最後ちょっとひらめきが必要だったりするんで、うん、難しいですよ。う
ん、この1年はそうやって、
はい、
息子さんを、
はいはいはい、
英才教育を施そうと
思ってるんですよね。
思ってて、
はい、
どうですか、しじみさんは今年の目標は。
しじみわさんは、はい、今年はもういつもと変わらず、あのみんな健康に暮らせるようにあのしていきたいなと思ってます。
そのみんなはどういうみんなですか、
はい、
対象は。
主人と犬とインコです。
あ、インコ。
インコも飼ってはるんですか、
はい、
インコと、
ま、あの当たり前みたいに、うん、あのいる、あのみんなで暮らしてるんですけれども、
はい、
1年1年やっぱり年も取ってきますし、うん、それなりにケアも必要になってきますしね、その中 で、ね、まあ、変わらず過ごせるように、うん、今年もあの面倒みたいなと、う
ん、それが一番大事、
ね、ありがとうございます。
ご主人優しい方ですから。
ほんまですわ、
ね、しじみさんが突っかかった時もね、
優しく受け止めてくれますわ。
なんて言ってくれはったんです。
はい、一緒に、あの結婚したのが遅かったさかに一緒にいられる時間もあの限られていると。だから、あのそんな時間を喧嘩などで潰したくないんやと言ってくれました。
はい、これから毎週言っていただきます。
ね、あのそれ大事ですよ。
大事、その、はい、うん、
ね、その心構えね、うん、もう、うん、2回目だとあんまり類線が緩まなかったです。
そう、俺その前にもう一回切るよ。3回目やで。今日3回目やからまだ茹でるわみたいな僕が張ってるんですけれども、はい、そうですよね、その普通がね。
住田さんの今年の目標は。
僕は本当にあれですね、うん、あのもうちょっと健康に気をつけて、はい、まあ、あの去年も全然病気はしなかったんですけど、うん、ちょっとね、もうあの意識的に健康に気をつけて、うん、健康で文化的な生活を送ろうかなと、
うんうん、
その憲法の、ね、25条生存権で、うん、まあ、それは健康で文化的な最低限度の生活を送る権利を保障すると、はい、まあ、生存権なんですけど、うん、でもこの健康で文化的なっていう言葉ってすごくない、
うん、
言葉として。
まあ、でもまあ英語を日本語に訳したんでしょうな。
いやけども、はい、健康で文化的な最低限度の生活っていう、はい、やっぱりだから健康も文化も大事っていうことやんか。
まあね、それが両方とも合わさってないと最低限度の生活とは言えないわけですよ。
確かに確かに。
だからそういう意味では本当に、うん、僕は去年ほとんどそういう映画があんまり見られなかったんで、うん、ちゃんと見て映画も見たいし本も読みたいし、
うん
うんうん、っていうのを積極的にしたいなと、うん、
はい、
思ってますので、この番組それを紹介して、
はい、
しじみさんなんかね、
はい、
私のもう3年前、うん、4年前に書いた、
はい、
そのラジオと憲法を読んでくださって、
ね、
その中で紹介してる、ね、罪の声を今ね、
はいはい、
今急速に墨田さんにハマって
ます。いやいやいや、
そうですよ、今しじみさんの中で墨田ブームが来て、
ね、あ、もうすごいですよね。もうなんかあの M 角さんがさんまさんからいろいろ広げていくかのように墨田隆平を返して
塩田さんの罪の声を今、読んでいただいてて、
ね、はい、
ね、今のはその一般的な、まあ、目標というか、
はい、
ご質問やったんですけど、もう一つね来てましたね。あれちょっと待ってくださいや。あ、こちらは四角に沈んだ方形沈降墓、大阪府男性からいただきました、はい、この間もね住島に、
はいはい、意外に若いけど見た目は結構そうでもないっていうね。
落ち着いとるな方形沈降墓は。墨、はいはい、田先生、大谷先生、しじみ先生、明けましておめでとうございます。
おめでとうございま
ございます。
いよいよ始まった2026年をことほぐとともに、9年中は楽しい番組をお届けいただいた番組関係者の皆々様に厚く御礼申し上げます。この放送がある日は私自身お正月明けの激務でぐったりしているかと思われますが、うん、七草がゆのようなお三方の安定感のあるゆったりとした放送を心待ちにしております。
ありがとうございます。
これも
ともと
はね、ごめんなさいね、ちょっと改ざんしてるというか、
ね、
あの長谷川先生と書いてあるんですけれども今夜はね、
はい、
しじみ先生とお送りしておりますので、はいはい、個人的には、あ、今年はちゃんとそやで9年中に送ってるにもかかわらず、
はい、
新年に読むことを前提に今年と書いてくださってるんで、
ありがたいですね。
スミシュランだけにとどまらず、お昼開催のスミシュランランチやプロレス美術館ツアーなどリスナー同士の交流機会が多くなればなと思う次第です。これはね、スミシュランでもそういう話題が出てたんで、
はい
はい、お三方におかれましては今年やってみたい番組イベントの野望展望などございましたらお聞かせいただけますと幸いです。今年も毎週水曜日の放送を心待ちにしております。
あ、
それではということで、番組イベント、
はい
はい、
でもね、花房観音さん
は、はいはい、
もともとバスガイドをされてたんですよね、
はいはい、
だからバスガイドで、あのバスに乗って京都を回るとか、あの
お金かかるやん
かかるか
バスはね、うん、しじみさんもね、ぜひ今年は ね、リスナーとも積極的に交流していただいて、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。よろしくお願いします。
スミシュランでも待望論が、
ね、はい、
巻き起こってましたから、
はい
はい、私はねちょっと前の飲み会でスミシュランでも言ってたと思うんですけど、その部屋借りたって言ってたでしょ、放送で
言ってましたね。
昔バッキー井上さんが40年前に偶然借りてた、
おお、あ、そうなんですか。
そうですよ、はい、アパート、
はい、
で借りて、それがまあ結構その芸術家のアトリエみたいなところではあるんですけれども、はい、昔の古いレトロアパートメントで、そこで僕ちょっとね勝手に番組グッズとかを作って、
うん、
勝手にというか勝手に言うとあかんな、これ放送で言ってるけど例えばこの番組で話題に出てたフレーズで T シャツとかね、うん、マイホビーズプロレスリング、
はい、
私が新日本プロレスの棚橋選手と初めて出会った時の、
はい、
第一声マイホビーズプロレスリング T シャツとか、
はい、
それは別に棚橋に権利があるわけじゃないから
そうかな、
そんな言葉ないでしょ。
いやそんなことないでしょ。著作権はその
著作権ではその会話のね
申請しなくても発生する権利だから特殊な言葉だからね
マイホビーズプロレスリングでも館長もマイホビーズプロレスリングやからさ、湯沢館長もね、はい、それ T シャツ作って、あと僕そのね本当に法律事務所の、
はい、
T シャツとか、うん、パーカーとか作ろう思ってるんですよ、
はい、
墨田流への法律事務所の可愛らしいそういう、うん、ね、あと、うん、なんかトートバッグとかね、
うん、
なんかそういうのを作って、
はい、
ネットで売ってネット販売しつつ、そこで月1回ぐらい、
うん、
僕も店というかそこで販売もしてっていうような形でリスナーの方と関われたらなと、
はいはい、
今年はちょっとね積極的にいろいろ文化的な活動をしようかなと、
うん、
去年はちょっと文化的じゃなさすぎた、いろんなことに追われて、はい、うん、でまだ来年がね僕ロータリークラブの会長もせなあかんくなったから
そうなの、
多分大変なんですよ
すごいね、
うん、だから今年はちょっと文化的な生活を前もってしとこうかなと思ってるんですけれども、今年はね多分しじみさんの当番も、ね、増えるでしょうから、はい、
大谷先生目が怖くなってきました
、まあ、僕の出番が減るということですから、
やめてください
しじみが増えるイコール僕が減るということ
ですよ、そういう相関関係にありますから、
はいはいはい、
そういうもん
やめてくださいよ。
やめてくださいよ。こっちのセルですよ。
やっぱりその限られてますから。
はい、
席は ね、
枠はね。
このハマグリボーイ、ハマグリガールの席はね、
はい、
限られてますから。
はい、
で一方長谷川君はね安定的な。
そうですね。
うん、で地の利というかね京都で事務所ね、
はい、
勤めてるんで。
はい、
その面ではこうやってちょっとずつちょっと、ね、しじみさんのなんかプロファイリングするというか。というわけで、
はい、
今年もね、皆さんこの番組をね、ご愛顧いただいてメールをたくさんいただいたらね嬉しいですよね。これ今回ハマグリ御門アワード、
はい、
新年1回目でするということで、
はい、
たくさんメールいただいてるんでできる限り紹介したいなと思ってるんですけども、今年も変アットマーク kbs.kyoto までメールをお寄せいただければなと思うんですけれども、ハマグリ御門アワードはこの後ゲストコーナーをね挟んでそれを聞いていただいて、その後またハマグリ御門アワードをお送りします。ハマグリ御門アワード2025ということで、
はい、もうね昨年になっちゃいました、ね、
昨年になるんですけれども、昨年の1年間の当番組の MVP を決めようという企画なんですけれども、
はい、
もちろんしじみさんもギリギリ間に合いました。はい、
まあ、奪っていくんちゃいますか、
やめてくださいよ、
大穴しじみと世間ではね、
はい、
今年は本命大谷、
おお、はい、僕ですか、
スミシュランでもそういう声上がってたじゃないですか、
上がってましたね、はい、嬉しい限りです、はい、
で対抗2年ぶり復活の香川照江先生、
はい、照江先生もね復活しましたからね、
はい、そして大穴宮古しじみ、は
い、もう最後もうまくるというよりも、うん、もうほんまスタートがもうスタートしてすぐパーンですよね
鮮烈デビューを
鮮烈デビューですもんね、
飾られましたから、はい、はい、メールを読んでいきましょうかね、
はい、
立東のマコヤンからいただきました、滋賀県男性の方です、
はい、
そのマコヤンはねスミシュラン参加予定やったんですけども、
はい、
来られなくなっちゃって
残念ですね、
はい、隅田先生、大谷先生、長谷川先生、ああ
今読み替えなくていいですよピンチヒッターじゃなくピンチですから
ピンチなわけないじゃないですかしじみさん、しじみ先生、今年も楽しいトークで楽しませていただきありがとうございました。
ありがとうございます。
私が選ぶ今年のハマグリ御門アワードは切り込まない隊長こと 大谷俊彦先生に1票お
願いします。はい、ありがとうございます。1票いただきました。はい、
11月に行われた M 角さんの明石家さんまを語る会会場の休憩時間、
はい、
トイレに並ぶと前には大谷先生がおられました。
はい、
外国人のような男前
お
優しい話し方、
はい、
短い休憩時間に回転よくトイレを分け合う起点、説明しますと梅田ラテラルのお手洗いで皆さんは一人ずつ入られていましたが、大谷先生は大便の方に入られて、小便の便器を私に同時に二人で用を足せました。
あの時一緒に用を足した方ですね。
そんなすごいことが感動しましたと。奥様を大切にする先生、 NHK に尼崎カルタの取材を受けた時お仲間に鋭いツッコミを入れてた先生そんなありましたっけ。
尼崎カルタのにどうだったかな
YouTube にアップロードされた、違法アップロードされたね、
はいはいはい、
この番組のご自身の出演回の再生回数を気にする先生、
はい、
たまに墨田先生から注意を受ける先生、どれをとってもいいお方です。 KBS 京都さん、ナイターオフ番組大谷俊彦の切り込まないと、ぜひともお願いします。
おー、ありがとうございます。
結局コンクール始まらなかったですもんね。
え、
大谷俊彦の切り込まないと10月からね。
あ、やりたいけどな他オファー待ってますけどね
今年こそ10月から
はいはい、はい、
ナイターオフは、
はい
はい、
ねえ、なんか
そうかそうか、うん、M 角さんと私のイベントの時に覚えてらっしゃるということで、
はい、はいはいはい、はいはい、トイレを分け合った方ですからね、はい、
トイレを分け合った
素晴らしい
でもね、そのここに書いてあるでしょ、墨田先生からたまに注意を受ける大谷先生と、
はいはい、
この前うちの事務所に相談来られたリスナーの方がいらっしゃるんですけど、
はい、
その人も、
はい、
自分は大谷推しやと、
おう、はい、
かわいいと、男性ですよ、
おうおう、
かわいいと、
ね、はい、
どこがかわいいんですかって聞いたらあの墨田さんに責められてる時はかわいいと言われてましたんで、
そうなんですね、
はい、
責められてる時僕はあんまりよろしくないですよね
自分の中でね、主観的には、はいはいはいはい、でもそれが評判いいようでいいじゃないですか。
はい、ありがとうございます。
でね、このさんまさんの語る会の話出たところで、
はいはい、
結局去年この番組では報告しないままに終わったんですけど、
ああそうね、
そうなんですよ、
はい、
その明石家さんま語る会ってイベントを去年2回やったんですけど、でその時にね、その参加者の皆さん、お客さんと私と M 角さんと一緒に記念撮影をして、
はい、
でその写真を M 角さんがリサーチとして関わってらっしゃる誰も知らない明石家さんまという、日本テレビで毎年1回特番やってるんですけど、うん、しじみさんはご覧になれてない、
うん、多分
そうですよね。でも M 角さんは分かるんですか。
はい、
あ、私が本で書いてる
から、ね、本で書いてるから分かってるんですね
すごいね、この変派な情報の摂取の仕方ですよかなり偏りがあると思うんですけど、M 角さんは知ってる、
はい、
さんまさんもちろんご存知、
はい、もちろん
ですよね、はい、でさんまさんに報告に行くと、そういつも収録に立ち会われるんで、その特番の、
そうなんですね、
冬に放送あるんですけれども、その収録の時に持っていくと写真、うん、でこういうイベントしてますっていうことを報告しますからね、うん、と宣言して
ということをイベントの中で約束されて、
ね、はい、約束して、それが11月の、うん、確か14とかだったんちゃいます
かな、ね、はい、
14、
うん、そうかな、
はい、金曜日やったと思うんですけど、うん、去年の。でそれで16日に実はその誰も知らない明石家さんまの収録が日本テレビでございまして、
ね、そこに墨田さんもなぜかついていくっていう
私も付き添いですよ、完全に全く
分
かんないから。
僕でもね、その同じように意味分かんないあのついていき方ね、墨田さんが、
はい、
あれ誰やったっけ、翔平さんの、
桑原
翔平さんのラジオに行くのに、うん、ね、あの僕ついていくっていう
ついていってちょっと出たやんな、
ちょっとだけやけど出たかな、出てないんちゃうかな、
大谷さんとか言ってんかった、あの時翔平さんが言ってくれてて、
言ってくれたかな、
生放送 で、
あの放送には乗っかってない
なかったかな
と思いますね。中には入れていただいて挨拶はしてもらった気をさせてもらった
。そうそう、あんな感じ、はい、あんな感じで、はい、そのM 角さんのM 角さんはこうスタッフとして関わっていろいろ情報提供して、
はい、
あの番組見ましたけど、はい、見ましたというか、その収録に立ち会ったんで、ね、内容分かってるんですけども、その時のいろいろ この根幹に関わる部分の情報提供を、うんうん、あのドラマパートがさんまさんと坂本九さんとの関わり、
はいね、あの、うん、中でもお話しされてましたけど、はい、その
日航機のね、
日航機の
事故にもしかしたらさんまさんが乗っていたかもしれなかった、うん、で実際乗っていた坂本九さんと坂本九さんの生前どういう関わりがあったかっていう、あの丸山公園の京都の弓道場ですよ ね、うん、
ね、
そこで実は接点があったっていう、う
ん、っていうのを M カクさんもお話しされてて、
ね、まあ、あの情報提供も M カクさんがなさってたっていう部分もあるんで、はい、でまあ、他のこともいろいろね、うん、そういうリサーチャーとして関わってらっしゃって、うん、だから それは分かるんですよ、うん、で M カクさんが、まあ、隅田さんも一緒に行きましょうよと、うん、言ってくださるんだけれども、
う
ん、何もしてないわけやんか。
そうやね、関係ないもんね。
関係ないからただその番組のプロデューサーの方が、はい、あの私の妻のお兄さんの友達なんですよ。
あ、そうなんですね。
で、お兄、はい、僕の義理のお兄さんもテレビのディレクターやってるんですよ、
はい、
あのざわつくとかやってるんですけど、うんうん、はい、その義理の兄が、前いた制作会社かで一緒やった人、うん、
はい、
がその誰も知らない明石家さんまとか行列をやってて、
はい、
で、M角さんと最初に接点を M角さんという明石家さんま熱狂的な明石家さんまマニア研究家がいると知って大阪に訪ねてきて、私本に書いてますけども、はい、それがその方なんですよ。
あー、
で、
そうなんですね。
協力してもらえませんかっていうのは十何年前にあって、
はい、
でずっともうこの10年、はい、M角さんは参加されてて、
はい、
で私も知らんことなんですよ、そのプロデューサーの方とは。
あ、そうなんですね。
でも僕もその義理のお兄さんの結婚式で一回会ったきりなんですよ、うんうんうん、そこで挨拶したぐらいで、
はい、
一応知ってはいたんですけど、でそれであのその去年の11月16日ですか、
はい、
でもやっぱり日テレすごいで、そのあの M 角さんまだわかるやんか、うん、僕の分も含めてですよ、
はい、
関係ない新幹線のチケット往復、
はい、
そしてホテルも取ってくれて、
へー、うん、それはでも固いこと言ったらそれ経費にならんと思うよ、ね、関係ないやんと
か、ね、ややこしいこと言うからな、その編集しにくいややこしいこと言うから関係はあるんですよ、その M 角さんのもうマネージャーみたいな立場ですから、
はいはい、
で行きまして、でほんで楽屋まで用意されてるんですよM 角さんと私の楽屋まで用意されてて、でお弁当も用意していただいてて、はい、っていうところで、それでそのまあね、M 角さんの目標といいますか、ね、
うん、
言うたらまああれなんですよ、もうその日絶対やらなあかんことは M 角さん真面目やから、
はい、
お客さんの前で宣言してるからちゃんとさんまさんに報告するっていうのを絶対せなあかんというので、はい、もうすごいねその意気込んでたというか、で、まあ、僕もわざわざ来てるから、うん、それは行かなあかんっていう思いがあったんでしょうかね、すごかったです、そのグイグイ行きたいで最初はそのね、まあ、タイミングが難しいんですよ、さんまさんほど大御所になると、
はい、
やっぱりもうスタッフの皆さんも気を使ってて、
はい、
でこれなかなかね、言うていいのか悪いのかあれですけど、その M 角さんはそういう番組ずっと関わってらっしゃるんですけど、
はい、
だからそこがその M 角さんのこの人 M 角さんだっていうことをちゃんと分かってらっしゃる方と、もちろんスタッフでも何もいらっしゃるんですけど、
はい、
スタッフもたくさんいるから分かってない人もいるわけですよ、うん
ね、
で分かってない人もいて、でそのまた同伴者なわけですよで知らんスタッフからしたら結構怪しい
そうですよね、うん、あのまあ分からないけど出演者以外でそこに行ってるの誰ってなるわね、
誰ってなって、うん、ほんでかつそのさんまさんの楽屋の周りを二人でうろうろするそのずっとうろちょろして、でその M 角さん今までの例年の、
はい、
まあ毎年いつもその番組収録する何分前ぐらいに来るというようなことを把握されてて、でそれより前に僕らは日本テレビ入ったんですよ、
うん、はい、
でもどうもいるぞと、
おお、はい、
さんまさんいる気がしますみたいなこと言い出して、
先に入ってはるかもしれない
そっからちょっと M 角さんがかなりね不審自由職務質問とかできる要件を、隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和8年1月7日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。